FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この番組は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。美味しいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博司会長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は一般財団法人静岡経済研究所理事長の鈴木和夫さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
それではお話を伺う前に、一般財団法人静岡経済研究所理事長の鈴木和夫さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。鈴木さんは昭和29年の生まれで、磐田市のご出身です。慶応大学商学部をご卒業後、昭和51年、静岡銀行に入行、執行役員東京支店長、常務執行役員西部カンパニー長、専務執行役員中部カンパニー長などを歴任され、平成23年6月、一般財団法人静岡経済研究所理事長に就任されました。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい。鈴木さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただきましてありがとうございます。今紹介聞いておりますと、磐田市のご出身、
はい、
磐田市というのは昔はね、平安時代から隠身を極めたところ、はい、御文寺なんか置かれたんです、磐田のどのあたりなんですか。
はい、だいぶ東の方になりまして、今はヤマハ発動機さんの本社が近くにあるんですけれども、うん、御厨地区ということで、昔は御厨村と言いまして、それで、磐田市と合併、したわけですけれども、本当の農村地帯です。
御厨っていうのは、御厨っていうのは厨房のね、
はい、
ということですけど、やはり伊勢神宮とかそういうところの社寺に対していろんな食品を提供したりなんかするとか、そういうふうな役割もになってた。
そうですね、そういうふうに聞いております。伊勢神宮のに新鮮、神の、食べ物を提供するところ、うん、ということは、お米が取れるところだったということだと思うんですけれども、
ね、はい、歴史文化の奥行きが深いところということですけど、新明中学校っていうのはあったようですけれども、はいはい、これも非常に古い歴史を誇っているというふうなことのようですね。
そうですね、鎌田新明宮というのが隣にありまして、こう広大な敷地があるんですけれども、その鬱蒼とした林に囲まれて中学校がありました。またその隣には、御厨古墳群というものがいくつかありまして、そういうところに囲まれた中学校でした。
なるほどね、歴史が古いですね。で、子供さんの頃の、ね、ことを聞いてもあれかもしれませんけれども、中学高校、高校は岩田南高校っておっしゃいましたですね、はい、なんか文化活動とかスポーツなんか特別におやりになってたんですか。
そうですね、中学高校と、卓球部でした。
ああ、そうですか、やっぱり、人より優れて。
そんなことはないですね。もう、周りが本当に水田とかそういうところが多かったもんですから、そういう、田んぼらあぜ道ということはないんですけども、水田のところを通って通ったりしてましてですね、野山を駆け巡って遊んでたということで、勉強した記憶はほとんどないですけどね。
それから大学が慶応義塾大学の商学部に入ったということですけれども、はい、大学時代はどんな学生生活を送られたんですか。
そうですね、 軟式野球の同好会というところに入ってました。
あ、野球ですか。
そこで野球に明け暮れたということと、あと、ゼミの方を一生懸命やってましたので、この2つが大学生活の思い出になります。
ゼミなんていうのはどんなのをやるんですか。
経済言論のゼミでしてね、結構学校では厳しくて有名なゼミだったんですよ。でもあえてそういうところに身を置かないと、怠けちゃうなと思って飛び込んだんですけれどもね。
で、あの大学を卒業して静岡銀行に入られた、はい、まあ、商社とかメーカーとかいろいろあったと思うんですけどもね、銀行に入られたきっかけっていうか動機っていうのは何ですか。
そうですね、あの先ほど申し上げましたように、ゼミの OB がほとんど金融機関に行ってまして、まあ、それが一つ。それから長男だったもんですから、まあ、静岡の近くのに本社があるところに、就職したいなと、まあ、そういうことで自然と静岡銀行になりました。
まあ、考えてみると鈴木さんの雰囲気って言いますかね、お人柄なんか銀行っていうのにぴったりかなって思いますけれどもね。あのいかにも、まあ、なんて言いますかね、ジェントルマンって言いますかね、どちらかというと学級研究者的な雰囲気をお持ちですよね。
そう、あの意外だったんですけども、あの研究所に来まして、研究所の方が合ってるねということをあの何回か言われました。
まあ、あとの話になりますけど、中部カンパニー長をね、はい、やってられた頃、いや、いかにも学者のような感じの人だなって、大学の先生みたいだなっていうふうに私はお話をしてる時ね、感じてましたけど、その時はそんなこと言いませんでしたけど。で、あの主にですね、銀行に入られてどんな部門を歩かれたんですか。
銀行の本部が半分と、それから営業店が半分という感じになります。で、若い時はどちらかというと銀行の本部の方で、人事部とか、あと経営企画部の方に、長く在籍しておりました。
それから、まあ、あの現場っていうか支店へね、はい、配属されて、支店長なんか、夏塚支店長っていうんですか、
はい、
それから東京支店長とか清水支店長とかね、いろいろおやりになったけど、その本部にいるのと、私は銀行っていうのはよくわからないんですけれども、現場でそういう支店長さんがやられるのとは随分違うんじゃないかと思いますけど、どうなんでしょう。
そうですね、あの現場で、非常に楽しかったことは、やはりあの経営者の方々といろんなお話ができたということですよね。それから、本部の方はやっぱりあのまた違った面白さがありまして、まあ、経営戦略を立案する場合はどうしたらその、銀行を少しでもよくできるのかなというふうに考えましてですね、で特に印象に残ってますのは30代の前半だったと思うんですけども、創立50周年を迎えるにあたって若手のワーキングチームを組成いたしまして、うん、クリエイト50という名前のチームができたんです。
静岡銀行の50年。
そうです、
はい、
それでちょうど金融自由化が進展している時でした。まあ、新しい資金を作るために若い人たちにいろいろちょっと意見を言ってもらうということだったと思うんですけど、若手10人ぐらいが集まって、もうけんけんごかんかんがくがくもう議論をしましてですね、やったのが非常に思い出になってます。
まあ、あの優秀な方々、人材たくさん静岡銀行おいでになるので、その中でまた選ばれてそういうプロジェクトって言いますかね、に関わったっていうのはある意味で言うと、まあ、もちろんご本人の能力もあるんでしょうけど、ラッキーだったってこともあるんですか。
そうですよね。ただですね、その新しいいろいろことを提言するということはある意味では現状否定、批判につながる部分も若干ありますので、そういう意味では非常に、それをこう思い切って言っていくっていうのは結構勇気がいることでしたですね。
まあ、によれば上司とか現体制をですね、否定するようなことも言わなきゃいかんって。
そうですよね。ただありがたいことに、やっぱりあのその当時の経営陣の方もちゃんとしっかり受け止めてくれまして、その50周年後の経営計画の立案の時にかなり参考にしていただけました。もう本当にありがたいなと思ってます。
まあ、それだけ静岡銀行の懐が広さっていいますかね、そういうところがあったんだろうというふうに思いますけど、その後の経緯を静岡銀行をたどってみますと、まあ、地銀ではですね、全国ナンバーワンだということで、まあ、静岡銀行っていうのは金融界あるいは経済界で知らない人はいないわけですけれども、あのまあ、それだけすごい会社になったっていうか銀行になったというふうなことで、それはまあそういう50周年のねプロジェクトなんかがうまくね生かされたっていうことになるのかもしれませんね。そういうところに巡り合わせたっていうのは幸せですね。
そうですね、あのその機会にやはり銀行全体をこう、見る機会を与えていただいたと ということで、自分のその当時あの人事部でしたけども、人事部のことだけではなくてですね、銀行全体についていろいろな角度から検討しましたので、それがそれも非常に役立ったと思います。
で、あの中部カンパニー長とかね、執行役員、はい、常務執行役員から専務執行役員で、同じく中部カンパニー長、中部カンパニーっていうのは外から聞くとちょっと分かりにくいんですけど、静岡県の党中政っていうのをこう区分して、それの、まあ、あの各支店を統括するのは総責任者みたいな形のものですか。
そうですね、あの県内を東部中部西部に分けまして、ざっと言いますと中部というのは、富士川から、大井川までの、区域になります。
で、大井川から西が西部と。
西部ですね。
なるほど、そうですね、まあ、しかしそれもまたたくさんの支店がある中でですね、どうやってその、まあ、静岡銀行としてのですね、経営の在り方っていうものを、ね、浸透させていくか、その辺なかなか難しいところもあるんじゃないですかね。
そうですね、あの3つに分けたというのは、あの静岡県のやっぱりいろんな、まあ、産業ですとか、まあ、人柄ですとか気候とか、いろいろあのそれぞれ違ってますので、その地に合った取り組みをした方がいいんではないかということで、あの3つに分けてあります。
なるほどね。
爽やか談話室は、一般財団法人静岡経済研究所理事長の鈴木和夫さんをお招きしております。
鈴木さん、その後あの平成23年に静岡経済研究所の理事長に就任されたという、はい、で今考えると以来何年になるんですか。
そうですね、あの静岡銀行の、創立20周年の記念事業として、静岡経済研究所が設立されております。なもんですから、今年でちょうど50年になります。
ああ、50年ね。しかしそのノウハウって言いますかね、知識性、その他の積み重ねっていうのは膨大なものがあるんでしょうね。
そうですね、私もあの研究所に来て改めてびっくりしたんですけれども、50年の間に培ったそのノウハウとか情報の多さ、これはすごいものがあるなと。でこれをやはり県民の方にどんどん還元してですね、やっていくのが私の役目かなと、そういうふうに思いました。
私も改めてね、経済研究所 の、 そのいろんな資料を拝見させていただきまして、まあ、静岡県経済白書って50周年記念の、ね、はい、立派な冊子があります。これも見ても本当に全て静岡県の経済のね、これまでと現状、未来っていうのはまあ非常に分かりにくいんですけども、そういうものが網羅されてるなっていうふうにあの思いましたし、それからマンスリーで出してるあの雑誌がありますよね、これも非常にいい記事が載っておりますね。それから何よりもあの経済研究所の50周年っていうあの裏表のペーパーで、はい、その歴年のですね、いろんな社会的な経済的な事象で、こう年ごとにこう整理して表現しているのがありますね。株価の変動とかですね、はい、いや非常にこれは役に立つなと、これは私は大事にしたいなと個人的にも思いました、ね、
ありがとうございます。まあ、これはですね、あの静岡県経済研究所らしい何か記念碑を作りたいなと、思って考えたんですが、いやそれにはやはりこの50年の日本の動き、それから静岡県の動き、こういったものをちょっと簡単に解説したのにしたいなと。ただこう量が多くても皆さんそれをすぐあの横に置いてしまいますので、普段からなんか身近に置いていただけるようなものを作りたいと、そういうことであのクリアファイルなら皆さんお使いいただけるんではないかということで作りました。で表に前半の25年、裏に後半の25年の動きを載せたんですけども、そうしましたら、ちょうどその途中、折り返し地点のところが平成元年で、バブルが崩壊しているということで、経済指標がですね、あの前半はずっと右肩上がり、後半は右肩下がりと、非常にあのはっきりと
見事に分かれてます ね、
そうですね。
改めてこういう資料で見せられたら、なるほどそうだったのかというふうに思いましたね。ところで話は前後しますけど、はい、経済研究所の理事長っていうのに、まあ、就任された時にどんな印象っていうか、どんな感想をお持ちだったですか。
そうですね、まあ、静岡県のちょうど就任した時は2年半前で、リーマンショックの、まあ、いわゆる直後でした。それまでは、静岡県の経済っていうのは変化にうまく対応して順調に来てました。経済指標なんかを見ても全国平均よりも常時上回って、 景気なんかも早く回復をしたりとか、そういうことでしたけども、リーマンショックを境にこれが一変して苦境に立たされていると言いますか、かつてない試練の状況になってきています。なのですから、こういう時こそ我々地域のシンクタンクの出番だなということで、少しでも皆さんのお役に立てるようにと、そういうふうに思いました。
ご本人言いにくいかもしれませんけど、はい、その経済研究所の理事長に就任したときに、私は外から、まあ、杉さんともね、いろいろお付き合いをさせていただいてましたけど、これは天職とは言わないまで適職だなと思いましたね。見事に合ってるなというふうに思いましたけど、その後の活動を拝見していますと、やっぱりその通りだなというふうに思いますし、いろいろそのな試みをやっておられるということなんで、先ほど紹介ありました50周年のね、
はい、
一連の問題の提起とか、そういうふうなこともそうなんですけれども、まあ、そうした中でですね、現在の静岡県の経済っていうものがね、私ちょっと今まではもう全国でトップクラスだったですよね。ちょっと横ばいないしは相対的に地盤が少し低下しているのか、曲がり角に立っているのか、表現が難しいんですけども、はい、そういう時点にあるのかなと思うけど、その辺いかがでしょうか。
そうですね、特徴的な指標が2つあります。1つは製造品出荷額というものがあるんですけれども、直近ですと15兆4000億程度、これがピークの時は19兆4000億ありましたから、それから比べると4兆円ほど減っています。非常に巨額な額が落ち込んでいるというのが一つ。それから例えば有効求人倍率という雇用の数字がありますけれども、はい、これが直近の推移ですと、全国が 0.95 倍に対して静岡県が 0.85 倍と大きく下回っている現状です。この2つの指標を見てもいかに今静岡県の経済が苦境にあるかというのがお分かりいただけるんじゃないかなと思います。
どうしてそういうふうな形で相対的な沈下というとおかしいんですけど、回り角みたいなことになっているのかなというふうに思うんですけど、一番の原因って何でしょうか。やっぱり
そうですね、特徴的なことは輸出型の製造業が非常に多いというところが特徴だったんですが、それがリーマンショックの前までは非常に効率的に、収益業績に寄与してたと。それがリーマンショックを境に円高の問題もありまして、そういう、ところが、新興国とか海外にどんどん進出を してしまったと、そういうことが一番の原因ですよね。
FM ハイ、爽やか談話室。一般財団法人静岡経済研究所理事長の鈴木和夫さんにお話を伺っています。
バブルの頃って言いますかね、右肩上がりの頃はその製造業が効率的に、ね、回転してたということで、はい、それらがそのやっぱり国際的ないろんなその、賃金の問題とかそういうので海外シフトしてたということで、その静岡県の海外シフトのその比率っていうのは相当高いんじゃないかと思いますね。
そうですね、
中国とかね、東南アジアへね、
はい、製造業の比率というのは、全国ですと20数%ですけども、静岡県の場合は 30% を超えております。で、この製造業の問題、ものづくりを今後どうしていくかという問題は、これは日本全体の問題でもあるんですけども、そういう中でも一番その比率が高い静岡県にまずその課題が突きつけられたと。特に県内で言いますと西部地区がまた顕著に現れてますね。
そうですね、この辺をどうしていくかということが一つの大きな静岡県の経済のその問題点というふうなことなんですけれども、今後の、ね、静岡県の経済のありようっていうのは、非常に難しいんですけども、中西頭取さんとかね、いろんなこと、鈴木の社長とかですね、いろんなことをおっしゃってるんですけれども、一つはやっぱり高収益化っていいますかね、高い技術を持った高収益の産業を育成していかなきゃいけないんじゃないか、再構築していかなきゃいけないんじゃないかっていうふうにおっしゃってる。しかし現実の問題として、なかなかこれが、じゃあ一体何がその中心になるのかということになると、非常に難しいところがありますね。
そうですね、ものづくりの中でも、量産するものが今、海外へどんどんシフトしてますので、これはもう戻らないと思うんですね。そうしますと、同じものづくりの中でも、付加価値が高いものといいますか、開発であるとか、試作であるとか、そういったものづくりのマザー機能というんでしょうか、そういったものをより高めていく必要があるんじゃないかと思います。
具体的に言うと、よく一般的に航空機あるいは宇宙産業とかですね、そういうことを言うんです。これもなかなか非常にその難しいところがあるけれども、将来は見込めるっていうようなこともあるんでしょうか。
そうですね、自動車 とか二輪とか、まあ、この産業が非常に裾野も広くて、まあ、大きな位置を占めてました。じゃあこれに変わるといいますか、これをの、現象をカバーする産業が他にすぐあるかというと、なかなか、見当たらないと思うんですよね。今航空機産業の話出ましたけども、それとか医療介護だとか、健康の分野ですね、それから環境だとかエネルギーとか、いろんなものを、少しずつ開拓していく必要があると思います。
それとIT 関係って言いますかね、この辺はコンテンツって言いますか、はい、こういうものについてはいかがでしょうか。
そうですね、特にこの、中部地区静岡市などはやはりコンテンツ産業というかです、クリエイティブ産業、もうこういった、まあ、いわゆる都市型産業とも言えるかと思うんですけど、こういう産業の育成を図っていく必要があるんじゃないかと思います。
特に東部の医薬品とかね、はい、あれなんかもね、一つの柱になりうるのかなというふうに思いますけど、まあ、いずれにしろ今までの自動車産業みたいな、まあ、裾野が広大で、まあ、アセンブリ産業といいますかね、何万点の部品で組み立っていくという、その経済的な波及効果というのはものすごく大きい、そういう産業というのは、そう簡単には出てこないということがありますね。そうですよね。はい、
まあ、今まで静岡県の産業というのは、もう戦後、繊維が始まって、それが繊維がちょっと衰退してきますと、今度は、二輪、それから次は四輪というふうに、うまくこうシフトしてきたんです。今度はなかなかそういうふうに、すぐ変わるものが見当たらないというのが現状じゃないかなと、まあ、それだけにちょっと将来見通した場合非常に悩ましいところですよね。
それから観光という面では静岡県はロケーションとしてはですね、ちょうど日本列島の中心部になるというふうなことで、はい、まあ、歴史文化の奥行きも深いということがあって、まあ、観光資源にはことかかないんですけど、それをもう少しシステマティックにですね、人を呼び込めるような形にできないものかなと思うけど、これはどうなんでしょうか。
そうですね、そういう観光資源はいっぱいあると思うんですけれども、なかなかそこを、アピールしきれてない、使い切れてないというのが現状じゃないかなと思います。私どもの研究所で先般富士山の世界文化遺産の効果というものを検証したんですけれども、思ったほど、経済効果が出てない。で、山梨の方と、比べていますと、山梨の方がよりいろんな工夫したり、勉強したりしていると。それに控え静岡の方はもう一つ、中には何も対応していないというところも結構ありまして、まあ、ここら辺に課題があるのかなと思います。
せっかくその世界文化遺産に、ね、登録されたから富士山というものをもう少し、ね、アピールしていくというふうなことも必要でしょうし、それからもう一つ静岡県やっぱり農業という問題も、ね、はい、この欠かせてはいけないんじゃないかというふうに思いますけど、
そうですね、この場合ある方に伺いましてですね、農業の6次化を、進める、まあ、今盛んに言われてますよね。でその場合に一次産業に従事している方が二次産業三次産業に、を、やっていくというのは非常に、成功例が少ないと。それよりも企業の方が農業という分野に参入していくとかですね、
他の分野から参入、
二次産業の方が、うん、農業に進出していった方が六次産業化はやりやすいんではないかなと、こんなふうなお話されてましたけども、私もその通りだろうなと思ってます。ちょっと余談になるかもしれませんけども、私プライベートで仲間3人と静岡文化経済ウォークというのをやっております。まあ、6回目になるもんですから、県内いろんなとこへこう訪ねてるんですけど、だいぶネタが少なくなってきましてですね、今年でちょっと企画に苦労しました。その中でじゃあ今年は食と農業をテーマにちょっと視察先を探ろうということで、今回、訪ねた先がですね、トマトを大規模に、栽培している農場、それから、惣菜、野菜を加工してですね、惣菜にしてそれを首都圏から大阪の方まで、配送している、大規模な野菜加工工場、こういったところを訪ねましたけども、それを見るにつきましてやっぱり農業の可能性っていうのは本当にまだまだ十分あるなと、そういうふうに思いました。
そうですね、まあ、いろんな意味でその農業っていうのはこれからもうその社会生活の基本ですからね、そういうものをもう少しねうまく伸ばしていきたいなっていうふうに思います。
やはりこれからっていうのはやっぱり安心安全、まあ、そういうふうな農作物、そういうものをあまりこうきつい味付けをしないでですね、素朴な、こう食べ方をそこにもう一回回帰していくんじゃないかなと、そんなふうに思いましたね。
まあ、 静岡県の経済っていうのはまだまだ可能性っていうのは非常に潜在的な可能性ってあると思うんですね、まあ、そういうものを生かすようなカンパニーみたいな形でですね進めていただけると大変ありがたいなっていうふうに思いますけれども、少しですね、個人的なことについて立ち入ってお聞きしたいと思いますけど、個人的には茶の湯って言いますかね、それを非常にこうやっておられるというふうなことで、
若い時にですね茶の湯と出会ったのが私の中でも本当に大きな位置を占めてます。まあ、この経緯をちょっとお話ししますと、銀行が週休2日制になって、昭和58年頃だと思うんですけれども、この時に余暇の有効活用というものを考えまして、当時私も研修会にいたもんですから自分で率先してそういうのをやらなきゃいけないということで、シズギンカルチャー教室というのがありまして、10個座ぐらいあったんですが、その一つに茶の湯があったもんですから、それで、お茶を始めたということです。その当時の先生が、岡田宗定先生という裏千家の
有名な先生ですね、
男の方ですけれども、この方に出会ったのが本当にお茶を長く続けられた一つだと思います。で、普通お茶の稽古って言いますと、お点前、作法と、こういうことになろうかと思うんですけども、岡田先生の場合はそういう形から入るというよりむしろ心から、入ってお茶を教えていただきました。1回2時間のお稽古、月2回やるわけですけども、半年間はお点前とか一切、させてもらえなくて、一服のお茶を、いただきながらお茶にまつわる話をいろいろ伺うと、最初はですねちょっと戸惑ったんですけど、お話が面白いもんですからだんだん引き込まれていきましてですね、もう半年間あっという間に経ってしまう。で、お茶のまつわる話というのは非常に幅が広くて、また奥行きが非常にあるんですよね。それこそお茶そのものもそうですし、焼き物の話であるとか、書の話であるとか、花、それからですね、もう岡田先生はもういろんなことにお詳しいもんですから、歴史の話であるとか、場合によって宗教の話とか、もうさまざまなとこへ話を及びましてですね、非常に面白かったですね。
今でも実践されているということでいいですね。素晴らしいじゃないですか。
そうですね、お茶の、を一服いただくということは非日常の世界に瞬間的に身を置けるということで、心に潤いが戻ってくるといいますかね、そんな感じになることもありますし、もう一つ私本当に、お茶をやってよかったなという思うのは、銀行時代もそのお取引先の企業なんかに伺いますと、そこのまず玄関に絵が飾ってあったり、それから、応接間にいろんな焼き物が置いてあったり花を飾ってあったり、そういうのにこう自然と目が行くようになりましてですね、それで経営者の方との話も弾むようになりました。またプライベートでもいろんな絵の展覧会行ったりとかですね、窯元を訪ねたりとか、そういうこともできるようになりました。非常にそういう意味ではありがたかったなと思ってます。
最後にですね、私ども FM 放送、開局して16年目になるんですけど、なんか注文というかこういう風にあったらいいっていう風なアドバイスがあったら一言いただけますか。
そうですね、ラジオというものは何やいろんなものをしながら、こう聞くこともできます。いわゆるながら族が聞いてもらえると、それとか最近ですと団塊の世代の人たちがリタイアされて時間もできて、で、団塊の世代の方は若い時にラジオに親しんでますので、そういう意味ではまたラジオというものが注目されていくんではないかなと、そういうふうに思います。で、そういう中でやはり地域の話題とか身近な情報を丁寧にこう取材をされて流していただくと、地域のコミュニケーションがより促進されたり、ネットワーク作りにこう生きるんではないかなと、そんなふうに思います。
どうも今日は忙しいところおいでいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は一般財団法人静岡経済研究所理事長の鈴木和夫さんを迎えしてお話を伺いました。鈴木さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。